お祈りさせていただきます。
Let's pray。 愛する天の父なる神様、今から今日あなたが備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ今日の御言葉を取り継がせていただくこの者の心と、またその唇をあなたが清めてくださって、あなたの御心を取り継ぐことができますよう助け導いてください。また今日語られるあなたの御言葉が私たち一人一人の魂を豊かに養い、あなたの栄光を賛美するそのようなものとなりますように、どうぞこの時をあなたの御霊によって最後まで導いてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、先週はコーリーとまさみさんご夫妻が証しとそしてメッセージをしてくださいましたので、ちょっと1週間間が空いてしまいましたが、また今日もこのマタイの福音書の続きをですね、一緒に見ていきたいと思います。前回、2週間前になりますけれども、前回剣法山での出来事ですが、その中でも少しだけ、お話をしましたが、イエス様の弟子たちが自分たちの思い描いていたメシア像、救世主の、ね、姿に、固執しすぎてしまい、エリアの再来に関することや、そして何よりもイエス様の受難と復活に対して素直に受け入れることができませんでした。でもそれは彼らだけではなくて、実は私たちも時々ですね、神様の意図に反して自分勝手なこの聖書解釈というものに執着してしまう、固執してしまうということがあると思うんです。自分ではね、そう気づいてないことも多いと思うんですが、でも私たちも彼らと同じ過ちをしてしまうことがありますね。で、そうならないために一番大切なのはもちろん聖霊様の働きなんですけれどもね、聖霊様は助け主ですから、聖霊様が助けてくださらなければ私たちは何もわからない。ですから聖霊様が一番大事なんですが、それに加えて、私たちの側で、私たちが普段から意識できることがあるとすれば、それはランダムにですね、この聖書の一節を切り取って読むんではなくて、その御言葉が語られた背景や前後、あるいは聖書全体から見た、文脈って言いますけれども、文脈を理解した上で、そこに目を留めた上でその一節を読むことかなと思うんですね。だからといって必ずしもいつも私たちが間違わないわけではないんですが、でもそれが一つ私たちに心がけることができることかなと思うんです。昔ちょっと誰だか忘れましたけれども、こう聖書を読むっていう時に、その日読む聖書をこう聖書パラパラパラパラパラっとめくって指をスタッと入れたところをね、これが神様の今日の言葉だって言って、読んでらっしゃる方がいたんですけど、それも全く神様がそこに働かないとは言いませんけれども、でもやっぱりそれだとどうしても、ちょっと独りよがりのね、解釈になってしまうこともあるのかなと思います。そういう意味で、私も普段はこの公開説教っていうね、なるべくこう順番を追って、メッセージをさせていただいてますが、その理由っていうのはそこにあるんですね。もちろん公開説教が一番良くて他のテーマ説教は良くないってことではないんですが、でもこの公開説教することによって前後の関係が分かりやすいかなと思ってるんですね。で、さて、なぜこんな今日は前置きをするかというとですね、それは今日の聖書箇所が特に ペテロの信仰告白から始まった。皆さん覚えてますかね。16章で、ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですって信仰告白をしましたよね。そのペテロの信仰告白から始まった、一連のスパ問題です。いろいろありましたね、イエス様に怒られたりもしました。一連のスパ問題の流れの中で今日の箇所も語られている。そのずっと続いているんですね、語られているということを理解する必要があるからなんです。別の言い方をすれば、今日の聖書箇所だけを切り取ってしまうと、そこに語られている重要なメッセージを見落としてしまうだけではなくて、イエス様の、神様の意図しなかった間違ったメッセージを間違った形で私たちが受け取ってしまう、そういう危険性が特にある、そういう聖書箇所なんですね。ですから今日は、特にこれまで読んできた、ちょっと忘れてしまったかもしれませんが、これまで読んできた、特にペテロの信仰告白以降読んできたこの文脈の流れを、特にですね、意識しながらイエス様の今日の御言葉に耳を傾けていただけたらなと、そんなふうに思います。14節をご覧ください。もう一度読むことはしませんが、簡単に要約すれば、イエス様とそれから3人の弟子たちが山から戻ってくるとですね、一人の人がイエス様のそば近くに来て、そして見舞いにひざまずいて、次のように言いました。15節、主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。おそらくこの人は、はじめイエス様が山に行かれてましたからね、イエス様が不在だったために、山のふもとだと思うんですが、残されていた弟子たちのところに息子たちを連れてきたんだと思うんです。というのはイエス様は、少し前のところで弟子たちにも悪霊を追い出す力、あらゆる病気やあらゆる、患いを癒す権威、力をお与えになっていたので、彼らもそういう働きをしていたので、本来であればイエス様がいなくても彼らにも癒すことができたはずなんですが、今回に限ってなぜか治すことができませんでした。そこでこの父親は、イエス様が山から戻られたと聞いて、本家本元のね、イエス様のところへ、連れて行けば息子を治すことができるんじゃないかという、そういう一縷の望みをかけて再びイエス様のところへ息子を連れてきたんだろうと思うんです。でこの父親の話を聞いたときに、イエス様は深く失望したんですね。深く失望し、そして人々の、人々というよりは弟子たちでしょうね、弟子たちのこの不信仰を嘆いて、次のように言われたわけです。17節、イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。この箇所だけをですね、切り取って読んでしまうと、イエス様は単に弟子たちのこの力不足と、その原因が彼らの未熟な信仰にあるということをこう嘆いておられるように見えると思うんです。私たちはそういうふうにこの箇所をよくこう見てしまうと思うんですね。でもその背後にはですね、実はもっと大きな問題が横たわっているということが、実はこれまでの文脈を踏まえて見るとですね、見えてくる。 でイエス様のこの奇跡なんですが、イエス様の奇跡っていうのは実は行き当たりばったりじゃないんですね。ある時イエス様のところに人が来たからイエス様とりあえず癒したとかですね、とりあえずこう行き当たりばったりでかわいそうだなと思ったらイエス様を癒してあげるっていう、そういうランダムな、もう何のこの秩序もない、そういうことをイエス様実はしていないんですね。でイエス様の奇跡っていうのはそういう行き当たりばったりではなくて、やがて成就する神の国、救いと言ってもいいと思います。この神の国や救いを予言的に表す雛形としてイエス様は奇跡を実は行っているんですね。だからイエス様の奇跡には一つ一つちゃんと天の御国をこう反映するというか映し出す、教える、そういう、意図がそこには必ず、あるんです。でそのような視点から今回のこの癒しをもう一度見た場合ですね、何度も何度も繰り返し火の中に落ちたり水の中に落ちたりするこの息子の症状は、実は何度も何度も失敗を繰り返してきたイスラエルの歴史そのものを実は象徴しているということが考えられる。何度も何度もお父さんもしつこいくらいに何度も何度も、実はイスラエルなんです。何度も何度もつまずいてきた、失敗してきたイスラエルで、神様はこれまで何度もイスラエルが罪を犯すたびに、つまずくたびに預言者を使わし、彼らに警告をしてきました。言葉を与えてきましたよね。それは彼らがその主の言葉に耳を傾けて、そして悔い改めて救われるためでした。だから何度も預言者を送って言葉を彼らに与えてきたわけです。しかし残念ながらその旅ごとに彼らは伝わされたその預言者たちの声に耳を傾けるどころか、彼らを捕らえて、彼らを愚弄して、バカにして、侮辱して、そして中には彼らを殺し、そして神様への反逆を彼のその歴史の中で何度も何度も繰り返す、そんな負の歴史ですよね。負の連鎖に終止符を打つために、打ち止めにもするために、神様はついに最後の切り札を切られた。最後の切り札である大切な一人を、御子イエス様を使わされました。そしてこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいって告げられたわけですよね。しかしそのイエス様の言うこと、彼の言うことを聞きなさいって言われた、そのイエス様の言うこと、もっとはっきり言ってしまえばそれはメシアの受難と復活についてイエス様は予告をしました。そのイエス様の言うこと、メシアの受難と復活について耳を傾けようとしない弟子たちがそこにいたわけですよね。何度聞いてもそんなことがあるわけがない、って入ってこない、イエス様が予告をしても信じようとしない、耳を傾けようとしないんですね。その弟子たちによってで再び過去の過ちが繰り返されようとしている。過去のイスラエルも耳を傾けなかった、何度も神様言ったのに。だから神様最後の切り札を、そのご計画に従って切った。でもその弟子たちでさえもこの大事なメッセージ、受難と復活を理解しようとしない、耳を傾けようとしない、そんな悲観的な光景をイエス様はこの弟子たちの失態の地に見出し嘆かれた。繰り返し繰り返し失敗してきたイスラエル、今度こそは終止符を打つ、なのに弟子たちはそれに気がつかない、耳を傾けることができない、信じることができない、そういう背景のもと彼らが癒すことができなかったっていうのは実はそういうことなの。別の時には彼らは癒すことができているわけです、イエス様に使わされた先では。でも今回に限って彼らにそれができないというのは実はそういう背景があるんですね。でその証拠に今日の 聖書箇所の最後の22節23節のところをご覧いただくと、そこでイエス様は再びご自身の受難と復活について語っておられます。2回目ですね、語っておられます。しかしそれを聞いた弟子たちの反応は、ただ悲しんだって記されているんです。前語だとディストレス、ディストレスって悲しむとか不安に思うとか不快に思うとか、なんかこうそういう意味だと思うんですけれども、ただ悲しんだ、不安に思った、そんな風に記されていることからも分かる通りですね、この時の彼らは実はまだイエス様のこの受難と復活についてそれを正しく理解し信じることができていませんでした。分かってなかったんですね。で、長くなってしまいましたが、そのような背景、それから文脈を踏まえた上で今日のこの19節以降の御言葉を読んでいただくとですね、そこにイエス様が語っている不信仰とか、あるいは逆に山をも動かす信仰というものが具体的に何を指しているのかということが見えてくるんじゃないでしょうか。もしそういった背景やこれまでの文脈を踏まえずにですね、今日のこの箇所だけを切り取って読んでしまうと、こういうことになってしまう恐れがあるんです。何でも諦めずに、もう絶対諦めないで、断食もして、とにかく熱心に祈り続ければ、もう頭の血管切れちゃうぐらい熱心にもうね、もう祈り続ければどんな願い事も必ず叶う、そういう意味になってしまう。そういうふうに今までもしかしたら真実な人もいるかもしれませんね。諦めずにもずっと祈り続けてればどんな願いも必ず最後は実現するんだ、でこの御言葉をある意味こう励ましのように受け取った方もいるかもしれません。でもそれは別の言い方をすればですね、あなたの祈りが聞かれないとき、祈りが実現しないとき、それはそういう努力が足りないからだって意味にもなってしまいますよね。祈ったのに祈りが聞かれなかった、それはあなたの祈りが足りなかったからです。断食がね、足りなかった、あともう1週間とかね、こう熱心さが足りなかった、そういうことになってしまいますよね。でもそれは違うと思います。私たちはよく病に侵された人たちのために祈ることがあります。毎週祈ります。祈りのリクエストの中にもありますよね。もちろん祈りが聞かれてその人が癒されることもあります。今日で言えば、秀夫君なんかね、すごく深い傷を負いましたけれども、神様私たちの祈りを聞いてくださって、もう退院することができた。神様私たちの祈りを聞いてくださいましたね。でも癒されることなく、正確には肉体的にはね、癒されることなく天に召されることもありますよね。私たちは富山さんのために祈ってきましたけれども、でも神様は今日が彼女の、ね、天に帰ってくる時だって神様の中であって、彼女は天に、神様のもとへ行かれたわけですよね。私たちは癒されるように退院できるように祈ってきましたけれども、でも神様のご計画ではそうではなかったってことですよね。でそもそも私たち人間には寿命というものがありますよね。神様が与えてくださった命のその期限というものはこの地上では私たちみんなあるわけですよね。ですから何回癒されたとしても、もちろんそこに神様の栄光が表されることはたくさんあります。私たちもそういう経験をしてきました。でも何回癒されても、何回奇跡が起きたとしても、イエス様の再臨がない限りは、最終的には私たちはいつかこの地上でのこの肉体の死というのを受け入れる日が来るわけですよね。それを受け入れなければいけない日が来るわけです。全ての人が死を迎える日が来るわけです、肉体においては。じゃあそれは信仰が足りないからでしょうか。祈っていてでも亡くなってしまった、信仰が足りないから違うと思うんです。そうじゃないですよね。イエス様が今日御言葉の中で語っておられる信仰というのは、そのような短絡的な あるいは盲信的な、とにかく熱心に祈ればいいというような、そういう信仰ではなくて、イエス様の語る言葉に耳を傾け、それをよく理解し、もちろん聖霊様の助けが必要ですが、それをよく理解し、そしてその御言葉に全幅の信頼を置く、そういう信仰。もっと具体的に言えば、ここではイエス様の受難と復活を信じる信仰です。でも弟子たちにはこの時ですね、その最も重要な信仰が欠けてたんです。信じてなかった。だから彼らには治すことができなかった。なぜならイエス様の受難と復活を信じる信仰がなければ、イスラエルがそれまで繰り返してきた負の歴史、あるいは私たち全人類が囚われ続けてきたこの罪の連鎖を断ち切るということはできないからです。それをイエス様のこの今日の出来事は表していると思うんですね。繰り返し繰り返し火の中水の中に落ちてきた、それはイスラエルの負の歴史であり、私たちのこの罪に囚われた姿でもあるわけですよね。それを癒すためには、断ち切るためには、イエス様の受難と復活の他にはない、それを信じる信仰以外にはない。でも弟子たちにはその時それがなかった。だから癒すことができなかったんです。ですから山をも動かす信仰というのは、まさにこの罪人である私たちが主イエスキリストの十字架の贖いによってその罪を完全に許される、罪から断ち切られる、そしてキリストの復活の命に預かるもの、すなわち神様と共に永遠に生きるものとされることを信じる信仰、それが山を動かす信仰なんですね。なぜなら山を動かすことよりもそれははるかに難しいことだからですね。山を動かすっていうのは不可能を可能にするっていう、もちろんこれは比喩的な意味ですが、実際は山を動かすは簡単なんです。この私たち罪人が許されて神と共に永遠にね、もう一度生きるものとされるっていうことは当たり前のことじゃなくて、山を動かすよりよっぽどそれは難しいことなんです。人間には絶対にできないこと。でもイエス様は私たちに代わってそれを成し遂げてくださいました。またからし種ほどの信仰って表現がありますよね。何年か前に大石さんがからし種をね、私たちにくれました。まあ、イエス様のものと少し種類は違うらしいんですけど、でもすごく小さな粉みたいなね、種でしたけれども、このからし種ほどの信仰という表現は、それが私たちの意欲だとか努力だとかにこう比例したものではない。どんなに小さくてもいいわけですから、私はこんなに大きな種を持ってるとか言う必要ないわけですよね。私たちの意欲や努力に比例したものではなくて、ただ主の恵みによって与えられたものであるということ、あるかないか、どれだけ大きいか小さいかじゃないんです。あるかないか、イエス様の受難と復活を信じる信仰があるかないかの一点、そのことを暗示しています。このことはイエス様が私たちに求めている信仰が、決してこの盲目的な、ね、熱意や、まあ、日本人的な言い方をすれば根性論ですかね、根性論のようなものではなくて、あくまでキリストの恵みを信じ、イエス様の恵みに根ざしたものであることを改めて示していると思います。最後になりますが、まとめたいと思います。神様が私たちに求めている信仰、それは自分の望みを叶えるために熱心に振る舞い祈ることじゃないんですね。私たちクリスチャン時々誤解してそういうことをやってしまう。自分の願いを叶えたいがために、なんとなくもう熱心にこう振る舞ってみたり、経験にこう生きている雰囲気を醸し出してみたり、こうですね、熱心に祈ってみたりする。でもそうじゃない、神様はそういうことを求めているんじゃないんです。神様が求めている熱心さ、信仰、それは主の御言葉に、イエス様の言葉に耳を傾け、その十字架と復活の言葉に 全幅の信頼、 100% の信頼、そして希望を置くこと、それが神様が私たちに求めている信仰であり、熱心さってそういうことだと思うんですね。どうかそのような信仰、そして霊的な熱意を持ってこのキリストの福音を信じることができますように、またそのような御言葉を私たちが述べ伝えることができますように、心を合わせてお祈りしたいと思います。よろしく。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。主よ、どうぞ、あなたは聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。私たちに今聞く耳があるでしょうか。主よ、どうか私たちにその聞く耳をあなたの恵みによってお与えくださいますように、そしてあなたの語ってくださる御言葉に私たちが耳を傾け、そして聖霊様の助けをいただいてそれを理解し、そのあなたの御言葉の約束に私たちが 100% 全身全霊信頼して、委ねて安心して希望を持って今日歩んでいくことができますように、またそのようなあなたの御言葉を私たちも分かち合うことができますように、主よ、どうぞ助け導いてください。救い主イエス様、あなたを信じます。心から感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。